石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリスト石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
この番組でも大変お世話になりましたビデオ会議アプリのマイクロソフトのチームですけども、はい、先日、新機能というのを発表しました。はい、でいくつか機能あるんですけども、注目なのはトゥギャザーモードというものになっております。はい、今までのビデオ会議っていうのは画面上でみんながみんなこう四角い箱に入ってるじゃないですか、画面として、はい、あれがこうねいっぱい並ぶというものになってましたけども、トゥギャザーモードというのはユーザーが切り抜かれた形でシアターといいますか座席、こう何十席もあるじゃないですか、あそこに切り抜かれた状態で並んでいくんですね。でそれを一画面で見るというものになっていて、なので映画館ですとか劇場ですとかあれを座席の方向に向かって見た感じでみんなが会話できるというものになっています。現状では席の指定はできないんですけども、そういった座席に座って、みんなで話し合うというようなものができるので、例えばその目線とかいうのが分かったりもしますし、こう指を指すと、シートの一番前の席に座っているあなたとかっていう風な指示もできたりするという感じになるので、本当にこう疲れずに自然な形で会話ができるようになるというものになっています。大人数だとその劇場のシートみたいなところに座るんですけど、2,3 人だとカフェに座ってるような感じで、切り抜かれて表示されるというものになっているので、横の人に話しかけるとかっていうことができるようになるというふうになっています。
ってことは切り抜かれてるってことは背景とかも、あんまり気にしなくても。
そうですね。なので、背景気にすることなく、AI が勝手に人物を切り取ってくれると。でしかもその重なり合いとかもちゃんとこうね AI がこう判断してくれるので、人と重なってもちゃんとね隠れたりとか、前にあるものがちゃんと表示されて後ろにあるものは隠れるというものだったりもします。あと注目なのは喋ってる人の音声を自動でテキストに変換してくれる。これ今英語しか対応してないんですけど、ビデオ会議で何人か参加していると、その人の発言がちゃんと字幕となってリアルタイム出てくるんですよ、ビューって。でしかもそれが全部ログとして取られていくので、もう全てその議事録を取らなくていいと。どの人が何喋ったかっていうのをもう全てテキスト化されるという風になったりもします。なのでむしろなんかビデオ会議に参加した方が便利にコミュニケーションを取れるようになってくるという感じになるのかなと。例えばだからこのラジオの収録も一時ね全員 Teams から参加してやったこともありますけど、あれも全ての人の発言がテキスト化されていくと。
な
ので 将来的にはラジオで喋った後に、ホームページを公開するともう全てテキストが起こされている状態っていうのもあり得るというところがあります。そういった会議も変わってくるでしょうし、ああいった技術を使うともしかするとこのねラジオ番組も変わってくる可能性があるのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
久々にリサーチ会社の MMD 研究所さんにお越しいただき、先日実施した楽天モバイルのユーザーアンケートの結果について分析していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
MMD 研究所のデータで見る楽天モバイルと MVNO。 MMD 研究所は楽天モバイルについて消費者アンケートを行い、自社のウェブサイトで発表しました。本日は MMD 研究所所長の吉本浩二さんにお越しいただき、石川さんとアンケート結果について分析していただきたいと思います。 吉本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。吉本さんには3回目の登場という話でございまして、
ご無沙汰しております。
さまざま調査をしている中で、まあ、今回は楽天モバイルについて、まあ、データが上がっていたというところで、いろいろとお話をお伺いできればなと思っております。
そうです、
お願いします、
はい、
でなかなか楽天モバイルそのまあ動向といいますか、まあ、見えないところが大きいといいますか、で、まあ、先日まあ100万の申し込みを達成したという話がありましたけども、ただね、まあ、その内訳ですとか、まあ、ユーザーの動向っていうのはなかなか見えなかったりもしますし、こういったきっちりとしたねアンケートが出てきたことによっていろいろと見えてくるんじゃないのかなと思っておりまして、個人的にも今日は期待しております。
お願いいたします、
はい、まず今回のアンケートなんですけども、どういった人を対象にしたというところはありますか。
全体でスクリーニング調査という形で、はい、18歳から69歳のスマートフォンを所有する男女の方に、はい、まあ、今使っている携帯サービス何ですかという形でアンケートを取らせていただきました、はい、でその中から実際に今回の楽天アンリミットのユーザーを抽出してですね、はい、いろいろ根掘り葉掘り聞くようにしております、
はい、うん、これなかなか楽天アンリミットユーザー見つけ出すの大変だったんじゃないですか。どうですか。
そうですね、当初は数十万人ぐらいを利用しているっていう、なかなか発表していただかなかったので、はい、大変かなと思ったんですけど、ちょうど我々が調査したタイミングで楽天さんの方でも100万人申し込みが突破したという話を聞きましたので、はい、我々の想定の半分ぐらいのですね数で出現集まりましたので、思った以上に増えてるなという印象がございました。
なるほど、ね、やはりまあね、いろいろとキャンペーンとかもやったりもして、だいぶユーザーも増えてたりするというところもあるのかなというところですね、
はい、
まあ、いくつか、実際の、ね、調査データからいろいろお話を伺いたいと思うんですけども、まず楽天アンリミットのリンチが 73.7%、 内容理解 55.4%、 これ内容まで理解してる人が半分以上いるというのは結構驚きなんですけども、これどうですか。
これ実際に楽天アンリミットを使ってない方の声ですので、はい、思った以上に、まあ、テレビCMもすごく配信されてますけれども、うん、まあ、この内容をよく理解しているとやや理解している合計した数字にはなるんですけれども、うん、比較的高いなという思っております、
うん、まあそうですよね、楽天アンリミットと完全仮想化と2980円と1年無料ぐらいしか言ってない、
まあ、結構比較的シンプルなサービスですので、営業回線がうんぬんかんぬんまで理解してるかどうかちょっとあれですけれども、
うん、はい、そうですよね、まあ、その点で言うと、まあ、シンプルな料金プランだからこそ、まあ、内容が伝わりやすいというところは結構成功してるのかなというところだったりしますよね、うん、で、まあ、実際のシェアですとかその辺ってのはどうなってますかね、
はい、楽天アンリミットだけの全体のシェアで言いますと約 2.1% ほどになりますので、うん、我々の調査上ですとちょうど NVNO で言うとマイネオと同じぐらいのスコアになってきておりますね。
まあ、大体ね、マイネアもまあ100万超えぐらいな感じだったりもしますので、まあ、ほぼほぼ規模感としては一緒だ
で、 NVNO の楽天モバイルとアンリミット合わせると 7.1% で、はい、この数字はちょうど Y モバイルが我々の調査ですと 7.5% ぐらいですので、比較的 Y モバイルの数字に肉薄しているという状態です。
なるほど、で実際にメインで使っているっていうのはどれぐらいになるんですかね。
これがですね、約7割ですね、 67.8% の人がメインで利用しているという回答しております。
あれですもんね、楽天アンリミットをメインで使ってるってこと
ね。おっしゃる通りですね、
楽天モバイル MVNO ではなく、
はい、
MNO の楽天アンリミットをメインで使っているのが7割近くいる。結構びっくりな数字といいますかメインで大丈夫なのかなっていうのはすごい考えちゃうんですけどね。
そうですね、これ実際の中身 のユーザー属性でしたり、はい、細かい数字に関してはまた公開させていただきますので、はい、ぜひ興味ある関係者の皆さんはこのメインの方がどんな方なのかというのはぜひ見ていただきたいと思います。
ですよね、サブとして使っているのは3割弱、
おっしゃる通りです。
あとはモバイルルーターが 2.2、 サブレート 0.4 と。楽天アンリミット申し込みをした時期というところでいうとどういった傾向があるんですかね。
そうですね、これ発表を受けてからスタートするまでの間で全体の 23.6%、
はい、
まあ、発表を受けてから4月月内ですね、こちらがだいたい 33.4%、うん、5月以降が 43% になりますので、まあ、順調にユーザーが増えているというふうに傾向として出ております。
まあ、認知も広がって CM ボーンが流れて、まあ、どんどん増えているというところですかね。
そうですね、
で、まあ、契約した場所の割合でいうとどんな感じですか、
ね、そうですね、こちらはウェブがですね 77.2% で、まあ、店舗もですね 22.8% ございました。
はい。でまあ、楽天モバイルが言うには、まあ、あのコロナ禍でなかなか店舗オープンできなかったというところで、まあ、ウェブが非常に多かったと。であれはだから4月とか5月ぐらいか。
そうですね。
でそれで、まあ、だから楽天モバイルもともとねインターネット通販屋さんってこともあるので、まあ、ウェブが非常に強かったという話をしてますけども、ただまあこれ見るとあれですかね、結構店舗も伸びてきてるって感じなんですかね。
そうですね、5月以降の方が店舗かなり増えてきてるっていうのはあのデータでも取れましたので、細かくはちょっと出してなかったんですけれども、はい、おそらくこの4月中はほとんど9割以上ウェブだと思いますね。
まあ、だからウェブ、ね、だけで完結できるってことからすると、まあ、若干上級者というか、うん、ある程度いろいろ分かった上で乗り換えたという人が多いのかなというところですかね。
おっしゃる通りですね。
はい、次が利用端末というところですけども、はい、この辺の傾向っていうのはどうですか、
ね、そうですね、ここ多分皆さんもあの関心がある部分だと思います。まずは iPhone 利用者が多いのかどうかっていう部分の実態なんですけれども、はい、今回の調査ではですね iPhone 利用者が大体 7.5% っていう、はい、あの割合になりました。で最も使われている端末としてはアコースシリーズですね、はい、こちらが 27.5%、まあ、いろいろと話題の楽天ミニなんですけれども、うん、こちらが 15.5% になっております。
ファーウェイが 5.8 しかないっていうのはちょっと意外ですね。
そうですね、思った以上にアコースとオッポこの2つがワンツーなんですけれども、全体の4割ぐらいになりますので増えてるかなと思います。
オッポがこの数字ってすごいですね。
高いですよね。
まあ SIM フリーで、ね、コストパフォーマンスのいいスマホを売ってるっていうのはまあ理解できるんですけど、でももうちょっとファーウェイの方が勝ってる印象はあるんですけどね。
そうですね、これに関してはちょっと実際に楽天さんにも直接聞いてみたいと思います。実態とちょっとどれぐらいかけ離れてるのかは確認取らないといけないと、
ね、気になるところですよね。
しかさん逆に iPhone の数はどう思います？
そうですね、やっぱりまだ少ない印象はあるのかなっていうところだと思いますが、うん、iPhone で使いたいっていうユーザーもいるでしょうし、まあね、先日あの楽天リンク、
ね、
アプリも iOS 対応したので、まあ、これから伸びていくのかなというところはありますかね。
そうですね、一応アンケート上にですね、今回あの楽天さんの方では公式発表は iPhone されてないですけれども、はい、一応その非公式っていう見解に対して理解してるかどうかも聞いたんですけれども、はい、この iPhone シリーズを使っている方のですね、実に 75%、4人に3人ですね、はい、の方は非公式対応ということを理解してちゃんと使っているっていう形ですので、石川さんおっしゃる通りリテラシーが比較的高い方なのかなっていう考えですね。
非公式なので確かいろいろと若干使えない部分もあったりもするんですよね。確か SMS が au ネットワークと飛んでこないみたいな話があったような気がするんですけど、まあそれでもね問題ないっていう人なので、まあおそらく複数端末持って
る方かもわからないですね、
というとこですね。で楽天アンリミットの満足度というところで言うとどんな傾向がありますか、ね、
はい、これまあ使ってる方ですので比較的特にまあ無料っていう期間もありますけれども、はい、高い数字にはなりました。満足しているって方が 23.2%、やや満足しているって方が 56.8% ですので、満足度という部分で言いますと約8割ぐらいの方が、まあ、全般通して満足しているという結果になります。その中でもやはり料金プランでしたり、まあ、コスパの良さっていう部分の満足度は高いですね。あのやはり満足の点を見ていくとですね、まあ、一つがおそらく iPhone 非対応という部分もあると思うんですけど、やはりもう少し端末ラインナップを充実してほしいという声でしたり、あとおそらくサポートがすごく今問い合わせ多いんだと思うんですけれども、サポート対応の部分でやや不満な方が受け取れますね。
そうですよね、結構そのネット上で見てるとそもそも全然 SIM カードが発送されないとか、まあ、それで問い合わせても満足な答えが返ってこないと というところもあったりもするので、本来であればネット通販屋さんでその辺のね顧客対応ってのはよくできてるはずなんですけど、どうも楽天モバイルに関してはいまいちなところがあるのかなというところです、う
ん。ここおそらくこれから力を入れていくと思うんですけども、比較的今はちょっと対応に追われてるかなという感じですね。
そうですよね。
今年の年内から来春商戦にかけておそらくユーザーどんどん増えていくとは思いますので、しっかり楽天さんもそこは対応されていくと思うんですけども、ここからが一つの勝負の分かれ目というか、しっかり我々もウォッチしていきたいと思っております。
今使ってる100万人って上級者というか、乗り換えることも厭わずやれる人だと思うんですけども、分かった上でね使ってると思うんですけど、じゃあ本当にこう、損益分岐点まで目指そうと思うと、一般的な人を契約させなきゃいけないというところで言うと、そういったねブランドイメージって大事だったりもしますし、そこでこうねどうやって一般の人をね広げていくかというところはこれから課題になってくるのかなという感じですかね。
そうですね。
今回実際に調査してみて感想とかってありますか？
そうですね、比較的ですね、ちょっと今回リリースには細かくは出してないんですけれども、実際に今回他キャリアから楽天モバイルへ乗り換えた人っていうのがですね、実はドコモ、au もソフトバンクも同じぐらいの数値だったんですね。ですので、これから実際に楽天さんの狙いである既存の3キャリアの方からユーザーをしっかり引っ張っていけるのかどうかというところは、一つはおそらく端末の武器というところがあると思いますし、もう一つはやはり顧客の信頼度というところ、その2つになってくると思いますので、しっかりここから秋口にかけてですね、また数字調査しようと思うんですけれども、楽しみでもあり業界が変化するのかどうかというのはしっかりちょっと見ていきたいと思います。
そうですね。それで言いますと、去年10月に今電気通信事業法改正になり、いろいろとマネルールができましたけども、若干楽天モバイルにとってみると厳しいルールになっちゃってるのかなっていう気がしますけど、その辺どう捉えてますか？
そうですね、楽天さんも発表されてましたけれども、おそらく単純な通信の競争ですとあまりユーザー動かないかなと、で今後はやはり楽天さんの圧倒的な武器であるポイントサービスでしたり、楽天経済圏の中でのユーザーの移行をしたいと思うんですけれども、思った以上にちょっと楽天経済圏のユーザーがそのまま移行しているわけではないっていうのは発表会でも聞きましたので、ここからはどちらかというと楽天内でのプロモーションをして楽天モバイルアンリミットを使っていただくようにプロモーションしていくんではないかなと思いますね。
そうですね。ただね、そういった経済圏を使おうと思ってる人からして楽天ミニ多分使いにくい端末なんだろうなっていう気もしますしその辺は若干違くしてるなっていうのを感じますし、あとちょっと思ったのが、その楽天ミニね、先日1円でキャンペーンで販売してましたけども、やはり1円になったからこそみんなが飛びついたというところもあったりもするので、やはり端末の割引ってまだまだ効くんだなっていうのはちょっと感じましたね。
私もそうですし、井川さんもどちらかというとハイリテラシーというかですね、詳しい人になると思うんですけれども、こういうアンケートを取るとですね、やはり我々とちょっと思考が違うというか、まだまだ携帯電話っていうものに対する端末の需要度もすごく感じますので、やはり安く買えるっていうところにすごくユーザー動くと思いますね。
アンリミットって言ってる割にはやはり楽天が推奨した端末を買わなきゃいけないっていうところが今あるので、なかなかじゃあ10万円の端末買ってくださいというのは難しかったりもするので、端末割引の上限っていうのはね、楽天にとって一番厳しい条件なのかな、ルールなのかなっていう気がしますね。実際さまざまな調査されてると思いますけども、去年10月以降その格安スマホ市場はどう捉えてますか？
これデータでも出てるんですけれども、伸びは緩やかになっておりますね。でその中でもやはりいい面も悪い面もあるんですけれども、強いところがより契約を伸ばしてですね、なかなか厳しい会社は本当に厳しくなってるんではないかなというのを感じますね。
ですよね。やはり若干こうね、国の考え方がバブれてるというか、一時期は格安スマホ推しになってたのが第4のキャリアが出てきて楽天推しになりつつ、ただ楽天があまりに不甲斐ないので、またちょっとこうね格安スマホにねこう舵を切り始めてる感じもするので、 まあ、その辺がね非常に格安スマホにとってもいろいろと大変そうだなっていう感じがしますね。
そうですね、まあ、気づいたらいつまにか MNO の戦争になってるっていう風な落とし穴にもなってしまいそうですので、ぜひとも独立系の NBNO さんには頑張っていただきたいなというのは感じますね。
そうですよね。
逆に我々も石川さん含めてですね、皆さんにお聞きしたいのが、今後ですね Y モバイルっていうのは基本的にはまあソフトバンクの別サービスという考え方 で、はい、で次 UQ モバイルも秋口から au のサービスの一部になって、で LINE モバイルもそうですし、ビクロモバイルとかも含めてですね、今後の扱いで格安スマホとか格安 SIM っていう扱いをですね純粋な MVNO として捉えていいのか、それとも値段的な考え方で生活者の方に伝えていくべきなのかというのは、我々調査会社もですねすごく切り分けが難しくなってきてるなというのは感じますね。
そうですね、一ユーザーの立場からするととにかく安くて品質のいいものが使えればいいじゃんというところなので、まあ、それがねサブブランドであろうが全然いいんですけど、国の政策的に言うとサブブランドが強くなりすぎてもどうなんだ、 MVA のもっと盛り上げなきゃいけないんだろうっていうのもあったりもするでしょうし、まあ、ダイヤのキャリアも盛り上がってほしいっていうのもあったりするでしょうし、だからねその辺がこうどっちの立場で語ればいいのかなっていうところも悩ましかったりもしますし、おそらくねこう MMD 研究所が調べてるデータによって多分国の政策もねこう考え方が変わる可能性もあったりもするので、
そうなってくれればいいんですけど、ちょうど最近はまた携帯料金のいろいろとお国の方でまだ高いっていう議論も出てきておりますので、はい、
あの辺もっとなんかこうすっきりと調べられないもんですかね。
そうですね、まあ、我々のデータではないので、はい、毎回議論になっているのは世界のトップキャリアの月々の料金帯ですかね、はい、あれの金額が比較されることが多いと思うんですけれども、まあ、それぞれ品質はどうなんだとか、はい、あの端末代金はどうなんだっていう議論がちょっと抜けてるかなっていうのはすごく感じますね。
だから先日そのドコモに吉澤社長にインタビューしたんですけど、結局あれのゴールが見えないと、要はじゃあドコモが安くすればいいのか、どっかその大手3社の中でもサブブランドが極端に安いものを作ればいいのか、じゃあ楽天がまあ空いた料金出したけど今回の調査には反映されてないとかっていうところで言うと、もうどうすれば菅さんが納得するのかよくわからんみたいな話をしててまあ確かにそうだよなみたいなところもありますし、
おっしゃる通りですね、まあ、ちょうど政局の道具にならなければ一番いいなと思うんですけども、はい、消費者の方にとって選びやすい状態になってれば高いサービスがあったり安いサービスがあるっていうのはいいと思うんですけれども、まあ、最終的にやはり消費者にとってよくなんで安いのかわからないとかっていう部分があるんであれば、それはしっかり事業者も含めて伝えていく必要はあるんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、まあ、だから本当にそういうと世界でのそのネットワークの品質とか、あとキャリアショップの対応とか、まあ、その辺も含めて全てこうじゃあこの値段なんだよっていうのが分かるようになると、まあ、いいのかなっていう気はすごいしてるんですよね。
おっしゃる通りですね。今回ちょっと我々もまたデータ出そうと思うんですけれども、はい、コロナ禍が起こってですね、はい、思った以上にシニアの方がですねスマートフォンに対する関心度が実は非常に高まっているっていうのがデータ上では出てるんですね。今回あの地方の方では結構ショップも開いていて、シニアの方が結構ショップの方にも足運ばれてるっていうのも聞いておりますので、逆に言うとフューチャーフォンからどんどんスマートフォンに移行するスピードが速くなってくると、また携帯料金はデータ上上がってしまいますので、そこら辺をどう見ていくかという形ですね。
これからますますねビデオ会議外でしようと思ったらやっぱりデータは消費するし、結果としてね 5G の使い放題プランにみんな移ってくるでしょうし、まあ料金上がっていくんだろうなとは言いつつも、まあ、菅さんが一生懸命下げろ下げろと言ってるので、まあ、業界的には悩ましいかなというところですよね。
まあ、我々一消費者からすると下がるに越したことは当然ながらないんですけれども、まあ、どういうふうにして下げて、まあ、ゴールはどういうところに置くのかっていうところがやはりしっかり示さないと混迷またしてしまうかなと思いますね。
そうですね、まあ、本当だからそれで言うとね、昔は本当に3社しかなくて3社からしっかり料金選べなくてそれもね似たり寄ったりでしたけど、まあ、今は3社もありつつ、まあ、4社目とか格安スマホってのあったりもするので、まあ、その辺ねやっぱり自分の合ったプランを探そうともいくらでも探せますし、移ろうともいくらでも移れるので、 っぱりユーザーがそういった自分の使い方に関心を寄せてもらうと、みんながみんなそういうことしてくれると料金に対する考え方も変わってくるのかなって気がしますね、はい、これ松代さん今までの話聞いて何かありますか。
なんか意外な結果が垣間見えたというか、その楽天アンリミットをメインでまあ選ぶ方がその7割弱いらっしゃるっていうのを聞いて、そのスマホに関してより柔軟に考えることがまあできる人や世代がまあ選んでいるのかなっていうふうにも思いましたが、ただ現状そのやっぱ無料で今ね提供されてるので、無料期間だからこそっていうのももちろんあると思うんですよ。この無料期間が終了した後にどういう変化が起こるのかっていうのは私はすごい注目したいなと思いました。ま
あ、もしかしたら根底にですね、その携帯インフラに対するある程度の、まあ、日本国民の信頼はあると思うんですね。さすがに使えなくなるってことはしないだろうっていう部分を皆さんの中ではある程度信頼してるっていうふうに思うかも分かりませんので、こっから毎日使えなくなったり大きな通信障害が起こったりとか、まあ、大きな災害が起こった時にやっぱり使えないじゃないかなのか、それとも十分使えてさらに無料だっていう風になると大きく消費者の意識は変わるそうな気はしますね。日本の消費者は無料でも厳しい。
そうそうそうそう、ってますそうなんですよね。
なかなか許してくれるかどうか、
安かろう悪かろうが日本では通用しないの で、ね、そこが結構厳しいところだなという気がしますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。まあ、
今回あの楽天の調査を発信しましたけれども、それ含めて最近携帯業界の中ではスマホ決済でしたり、はい、あとコロナ禍の中でのスマホオーダーとか、そういうデータをいろいろ我々も発信させていただいておりますので、基本無料でダウンロードできますので、ぜひどんどんアクセスしてください。
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは MMD 研究所の吉本浩二さんでした。以上特集、 MMD 研究所のデータで見る楽天モバイルと MVNO でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、でまあ、実際にアンケートいろいろと、ね、聞いてみましたけども、まあ、とにかく、ね、楽天モバイルをメインで使っている人が多いというところに驚きました。これが、ね、1年間の無料期間が終わった後にどういった動向になるのかというところね、ちょっとまた知りたかったりもしますし、また、ね、1年後にもゲストにお越しいただきいろいろ来たいなと思っております。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ティギニッ。